クリスマスは本当に素晴らしい日だと私はいつも思います。どこへ行ってもですね、今街中では綺麗な飾り付けがなされていて、もう商店街ではですね、クリスマスセールですね、また街に行くとクリスマスソングが流れてきたり、これほどですね、世界中でお祝いされる方っていうのはイエス・キリスト以外はおられないですね。釈迦もマホメットも、その、一部でお祝いされるかもしれませんけれども、本当全世界の人が、たくさんの人たちがお祝いする誕生日、この方の誕生日をお祝いするというのは本当にイエス・キリストの誕生日ではないかと思いますね。私たちはこのイエス・キリストの誕生日をですね、多くの人たちにその本当の意味を知ってもらいたいんですね。なぜなら最近は偽のキリストがですね、たくさんですよね。偽のキリストっていうのは実はサンタクロースですね。サンタクロースのに皆さん目がいってしまってですね、本当のイエス・キリストが隠されているのが最近ですね。私の一番末の息子が保育園に行ってますけども、やっぱりクリスマスのお話になるとサンタクロースが出てくるわけですね。真っ赤の花のトナカイさんが出てきてですね、そしてサンタクロースの話になってきます。絶対にイエス・キリストの話が出てこないですね。ですから私たちはこのクリスマスは本当はイエス・キリストの誕生日なんだということをですね、その意味を込めてお話ししなくちゃいけないかなと思いますね。聖書では最初のクリスマス、またイエス様の誕生日の出来事を詳しく記しております。ルカの福音書の2章を開きながら学んでいきたいと思うんですけども、その最初のクリスマス、イエス様の誕生日の時に、その羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを守っていたとあります。そしてその時に天使が現れて、そして彼らに言うわけですね。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。天使が現れただけでももう多くの人は驚くでしょう。もちろんこの野宿で予番をしていた羊飼いたちにとっても、天使を見たのは多分生まれて初めてだったでしょうね。おそらく初めてだったでしょう。驚き迷ったでしょう。その天使が自分たちに対してメッセージを語ってくださって、それも素晴らしい知らせを伝えに来たんですよ。もう興味そそられるでしょ。本当にその場面に私たちがいたならば、わ、何事だと、もう、それ耳をこの、かっぽじってですね、耳を立てて聞こうとするんじゃないかなと思うんですけれども、そのような驚きと喜びの中にこの、羊飼いたちもあったんじゃないかなと思います。御使いの言葉は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。もう暗証していくされた方もたくさんおられるのではないかなと思うんですけれども、この一節の中にはですね、イエス・キリストのことについて深い言及があるんです。救い主、そして主キリストという、そういう言葉が出てきます。これはギリシャ語がもともとの言葉で書かれているんですけれども、ギリシャ語でも特別な言葉がやはり用いられているわけです。救い主という言葉はソテリアという言葉が用いられているんですけれども、これはもう救出する人、助け出す人、救世主という言い方もあるでしょう。あるいは解放する人、解放者、奴隷を解放してくださる、そういう人、そういう意味を持った言葉であるわけです。ソテリアという言葉ですね。この方は、生まれてくる方は救い主でソテリアだと言われるんですね。そして次に行くと、この方こそ主っていうんです。主っていうのはクリオスっていう言葉が用いられてます。クリオスっていうのは、ご主人様という言葉とかね、あるいは先生という言い方もあるんですけれども、そういう意味もあるんですけれども、ルカがここでシュッと言ってるのは、まさにそれは旧約聖書の中でずっと語られてきた万軍の主 永遠に存在しておられるところの神である主、その主なんですね。旧約聖書ではそれがですね YHWH という頭文字で表されていました。なぜなら主の皆をみだりに唱えてはならないという言葉が、この10回の中にあったので、ユダヤ人たちは厳格にそれを守ったために主という言葉を唱えないで、もう発音しなくなったわけですね。そうこうしているうちに時代が流れていって、その元々のその言葉の発音がユダヤ人たちは忘れてしまったわけです。で、ただ頭文字で YHWH という頭文字で、その、聖書朗読の時に、その箇所に来た時には彼らは黙ったわけですね。無音で次の言葉に進んでいったわけです。ですから誰もこの言葉は発音が分からなかったわけです。でも聖書学者によると、それはヤハウェというような発音ではなかったかと言われるわけです。そして、そのヘブル語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に訳した時に、翻訳者たちはこの元々の主という言葉をどういうふうに訳そう、その時にギリシャ語で主人とか先生とかを意味していたクリオスというギリシャ語を用いたんです。ですから新約聖書の中ではこのクリオスというのは主、この万軍の主、神を表す言葉として特別な用語として用いられているわけですね。ルカはそういった意味でこの方こそ主とここで呼んでるわけです。そして3番目にキリストです。キリストというと、もう私たちはイエス・キリストと言ってですね、イエスが多分あのファーストネームで、キリストはファミリーネームかななんて思うんですけども、そうじゃないですね。キリストというのは称号なんですね。これも元々の意味はこの油注がれたものという意味で、まあ、ユダヤでは王様とか預言者とか、あるいはそのもっと意味を深まるとメシア、救世主、救い主、本当にそういう意味としてこのキリスト、クリストスというギリシャ語なんですけれども、その言葉が用いられるようになっていったわけです。ですから御使いの言った言葉っていうのはソテリアであり、ヤハウェであり、クリストスです。こういう大きな、もう素晴らしい意味を込めてこの羊飼いたちに語っているわけです。だからこの一節だけでイエス・キリストという方がどういうお方であるのかということがよくよくわかる、そういう言葉になっているわけですね。でもその後読んでいくともっと驚きます。12節に行くと、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。こんな偉大な救い主であり、王でありメシアであるお方が家畜小屋の貝羽桶に寝ているんですよと言うんです。これは驚くことじゃないでしょうかね。まあ、家畜を飼っている方には申し訳ないんですけれども、家畜小屋の貝羽桶っていうのは、まあ、やっぱり汚いでしょ、汚れているものでしょ。まあ、今は、ね、水ができれいにされている、そういう飼育されている方々も多いと思うんですけれども、この当時は、ね、2000年前のユダヤでそんなに水が、ね、十分にあるわけでもない。貝羽桶なんておそらくほとんどこうきれいに磨いて置いておくなんてことはないでしょ。もうおそらく、臭い匂いがついてシミがついて、もう、ね、もうほんと汚いものがいっぱいついてるような、そういった貝羽桶ですよ。匂いもするでしょ。そこに赤ちゃんを寝かせるってことは、生まれたばかりの赤ちゃんを寝かせるってことは、お母さんお父さんにとってどんなに悲しいことかと思いますよね。もし、ね、私の家内がですね、どうしてもやむにやまれる事情があってですね、そういう病院じゃないところで産んだ時に、もう仕方なくてこの解剖権にしかないなってことになったらですね、まあ、おそらくもう涙流しちゃうんじゃないでしょうね。 まあ、こんなところしか見かせられないなんて、なんて情けないと思うんじゃないですか。見つかりの言葉は、王として来られたお方、救い主として来られた方、その方が回廊桶に寝ているんだ、これがあなた方のための印なんですよ。もうこれは私はもう大きなギャップ、彼の立場とその寝かされた場所というのは大きなギャップがあると思うんですね。もう人間には想像のできないような、そういう、ことであると思うんですね。でもその会話を寝かされたっていうのはやっぱりその意味がありますよね。イエス様は王様の宮殿で生まれなかったわけです。大金持ちの裕福な方の子供として生まれなかった。そこには彼が人々を力で、お金で、自分たちの権力で人々を支配しようとする、そういうお方ではないってことを教えてるわけですよ。イエス・キリストは私たちと同じように人となって、いや私たちよりももっともっと低くへり下って、そして私たちのために歩もうとされている。そのためにもう最初からこの会話桶をイエス・キリストは選ばれたんだと、私たちはそういうことをこの場所から理解することができますね。二つ目に言えることは、イエス様はあなたのために死なれたということです。一番目はあなたのためにお生まれになった。この、ルカの2章の11節で、あなた方のためにお生まれになった、あなたのために生まれたということが書いています。2番目はあなたのために死なれたということが聖書の中には書かれています。聖書どうぞもう一箇所開いてください。第一コリントの15章の3節です。第一コリントの15章の3節をどうぞお開きいただきたいと思います。ここでパウロはあなた方に最も大切なこととして伝えたいということが書いてあるんですね。15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことと、このように書いてありますね。この救い主として生まれた方はあなたのために死なれたんだと聖書は教えています。あなたのために、あなたを救うために、あなたを解放するためにイエス・キリストは生まれ、そして死んでくださったんだ。私たちを救う、それは私たちを罪から救い、そして永遠の命を与えるということですよね。私たちを天国に導くと、まあ、言ったら一番簡単でしょう。私たちが死んだとでも天国に行けるためにイエス様は代わりに死んでくださったと言ってるわけですね。私たちを天国に導くためには一つのことだけがクリアされなければなりません。それは私たちの罪の問題ですよね。神様は罪ある人間を、まあそれくらい目をつぶってあげるから天国に入れてあげるよということなどは、そういうことは決してできないお方でしょ。なぜなら神様は全く聖であるお方です。全く清いお方ですよね。神様は罪人を天国へ入れることはできないんですよね。イエス様はそういう私たちの罪を、あなたの罪を知っておられ、その罪をご自分が背負って死なれるということを選ばれたわけです。本来はあなたが受けなければならない罪の裁きを、罪の刑罰をイエス・キリストはご自分が背負って十字架において死んでくださった、身代わりとなってくださったんです。旧約聖書の中ではずっと生贄というものが捧げられてきましたね。人が罪を犯した場合にはその罪を許してもらうために動物の血を流して生贄としなければならないとずっと教えられてきたんです。でもそれは一時的でした。不完全だったんですね。 なぜならやっぱり動物の血だからです。罪をあがらうためには人間の血が流されなければならないわけですね。ですからイエス・キリストはあなたのために身代わりとなって十字架で死んでくださったわけです。神の御子であられるお方が十字架という死刑の道具に疲れて無残な姿となって着物を剥ぎ取られ、鞭で打たれ、あざけられて、茨の冠をかぶせられ、釘を打たれ、そして最後には槍で刺され、本当に本当に無残な姿になられたというのは、そこにはやっぱりもう大きなギャップがあると思いますね。神の御子で、神の御姿であられるお方が貼り付けになってボロボロになってあざけられる、大きなギャップです。私たちの考えもつかないことではないでしょうか。でもイエス・キリストはあえてその道をあなたのために歩まれたんだ、あなたのためにこの十字架に釘付けにされたんだと聖書は教えているんです。あなたの罪を贖うためです。あなたを天国へ導くためですね。3番目にはあなたのためによみがえられたと聖書は教えています。同じ第一コリントの15章の今度は4節、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、イエス様はあなたのために墓の中から3日目によみがえられたんだと聖書は私たちに教えています。このことは私たちも彼にあってよみがえって、将来よみがえって永遠の命を持つことができるという、そのことの保証、確証であるわけですね。私たちはイエス・キリストによって罪と裁きと死に対して勝利、ビクトリーを持つことができる、そう聖書は私たちに教えてくださっています。ここにも私は大きなギャップがあると思うんですね。十字架に貼り付けられて死んだ人がよみがえって永遠の栄光の体を持って生き返ってる、そこにはもう普通の人間では信じることのできない出来事でしょ。人間の思いもつかないことを神様はここでもしてくださったんです。だから神様のなさることはいつも不思議ですね。私たちの思いも及ばないこと、考えもつかないこと、神様はいつもあなたのためにしてくださってるんですよ。本当に不思議だと思うんですね。神様のなさることは不思議なことばかりだと言えると思います。3年前にですね、映画で戦場のアリアという映画がありました。もう皆さんご存知でしょうか。この映画はですね、本当実話に基づいて作られた映画なんですが、第一次世界大戦中にこのフランスの国においてですね、戦争状態にあったわけですね。フランスとスコットランドの連合軍とそれと敵対してドイツの軍隊がですね、戦闘状態でもう本当に至近距離100メートルぐらいの近距離でお互い面してこの戦ってたそうです。でその時はちょうどクリスマスのイブの夜だったそうですね。でクリスマスのイブの夜、彼は穴を掘って、塹壕の中でですね、こう銃を構えて、相手が出てくるのをこうずっと見張っている、そういうような状況の中でドイツ兵がですね、最初に、あ、今日はクリスマスイブだ、いつもなら家にいてクリスマスの歌を歌ってる頃だ、そういうことでもうその塹壕の中でクリスマスソングを歌い始めたそうです。ドイツ人の兵隊がですね、それがだんだんと他のドイツ兵たちも広まっていって、ちょっといい賛美歌になっていったわけですね。それを聞いていた100メートルほど離れていた塹壕に入っているフランス、スコットランドの兵隊さんたちが、あ、クリスマスの賛美が聞こえてくる、あ、そうか、クリスマスだ、私たちも歌いたいな、そういうふうに思って、スコットランドの兵隊はバグパイプを取りに行って、バグパイプをこう取り出してですね、その ドイツ兵が歌ってる賛美に合わせてバグパイプを弾き出したそうです。フランスの軍事隊の人たちもその賛美を自分たちの自国の言葉で歌い始めた、まあ、そこで本当にこの、素晴らしい賛美がなされていくわけですね。彼らはですね、立ち上がって塹壕から立ち上がってですね、歩み寄って、そこでしばらくの和平がなされたんですね。兵士たちの間での和平がなされていた。自分たちの住所をですね、書いた紙やチョコレートをあげたり、シャンペンをですね振る舞い合ったり、小さなプレゼントを交換し合ったという、出来事があったそうです。で、そういった出来事、本当に不思議な出来事ですよね。戦争中にお互いに殺し合ってた者同士がクリスマスの歌を歌うことによって互いに手を取り合ってプレゼントを交換し合うような、そういう仲になったっていうんです。それをこの、戦場のアリアという映画は少し脚色をして映画にしたそうですけれども、もし、まだ見られたことのない方がおられるならば、ぜひこのクリスマスにその映画見られたらどうかなと思うんですけれども、神様のなさることは本当に不思議なことばかりだと言えると思います。今もイエス様は私たちに同じようにしてくださいます。なぜなら今も私たちにとって彼は救い主であり、同じ神であるからですね。あなたがイエス・キリストを自分の罪をあがなってくださる救い主として信じるときに、必ず永遠の命が与えられます。永遠の保証が与えられます。そしてあなたがクリスチャンとして歩んでいくときに、神様はあなたの人生の中で必ず不思議なことを出してくださいますよ。本当に奇跡と思えるようなことを神様はあなたの生活の中で必ず起こしてくださいますよ。それは祈りの答えであるかもしれません。あるいは苦しいというしか言うことのできないような導きであるかもしれません。超自然的なね、ことはないかもしれませんね。そんなイエス様が歩いたように水の上を歩いたりとかね、そんな超自然的なことはできないでしょう。でもあなたの生活の中に必ず神様は、イエス様は働いて、あなたの生活の中で奇跡を行ってくださると私たちは信じたいですね。その力をイエス様は持っておられます。人間にできないことでも神様には何でもできるのです。主に不可能なことはありません。先週もその御言葉が出てきました。主にとって不可能なことは一つもありません。神様、あなたの人生の中で必ず奇跡を起こしてくださる方です。どうぞこのクリスマスの時、イエス様のご降誕を覚えながら、そういうことをもう一度思っていただきたいと思います。